聖書を朗読いたします。聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書第17章1節から10節までです。イエスは弟子たちに言われた。つまずきは避けられない。だがそれをもたらすものは不幸である。そのようなものはこれらの小さいものの一人をつまずかせるよりも首に引き臼をかけられて海に投げ込まれてしまう方がましである。あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい。人たちが私どもの信仰を増してくださいと言ったとき、主は言われた。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。あなた方のうち誰かに畑を耕すか、羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきたとき、すぐ来て食事の席に着きなさいというものがいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ、お前はその後で食事をしなさいというのではなかろうか。命じられたことを果たしたからといって主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけです。と言いなさい。今日は関西地区伝道協議会の北摂刑事地区の講談交換として、私がこの説教奉仕に預かることが許されました。前の会堂では説教奉仕は何度かしたことがあるんですけども、今回この新しくなった会堂で説教奉仕をするのは初めてですね。ちょっと前の会堂とは違うので緊張しています。前の会堂だったらもう馴染みがあったので、そんな緊張はしなかったんですけども、ちょっと初めてという感じがやっぱりして少し緊張します。まあでもこうして皆様とこの礼拝で、このお会いすることができて、また語る機会が与えられて感謝をします。こういう機会を通してお隣同士の教会ですから、本当に交わりを深めていくことができればと思いますし、また今回は関西地区伝道協議会の特に北摂刑事地区5つの教会ですね、5つの教会の交わりを少しずつ深めていこうというふうに今考えているところです。こういう講談交換や来週は合同幽霊拝が音ヶ山教会で持たれますね。そういう交わりを通して、この5つの教会がお互いの教会のことをよく知り合って、これまで以上にいろんなところで励まし合い、支え合い、祈り合っていくことができればいいなと思っています。さて、今日今お読みしました箇所の冒頭には、イエスは弟子たちに言われたとあります。この言葉は直接的にはイエス様が弟子たちに語られたものでした。しかし弟子たちというのはあくまでも私たちの代表であり、これらの教えはイエス・キリストを信じ従って生きていく私たち一人一人にも語りかけられていると言えるでしょう。今日の箇所にはいくつかの大切な教えがひとまとめに語られています。これらの教えは本来イエス様がさまざまな場面で別々に語られたものでした。それを福音書記者であるルカが拾い集めてここにひとまとめにしたのです。これには明らかにルカの意図があったと思います。 おそらくルカはイエス・キリストを信じるクリスチャンがまず心しておくべき大切な事柄をここにまとめ上げ、読者たちを正しく導き、かつ励まそうとしたのだと思います。まずイエス・キリストを信じて生きるとは、一体どういうことなのか、その根本を押さえておきたいと思います。7節以下に、そのことが語られています。7節。あなた方のうち、誰か、誰かに畑を耕すか、羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきたとき、すぐ来て食事の席に着きなさいというものがいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ、お前はその後で食事をしなさいというのではないだろうか。命じられたことを果たしたからといって主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。まあ、ここで言われているしもべというのは奴隷のことです。奴隷は主人の意思に絶対服従するものでしょう。命じられたことをしてもそれは当たり前のことであって、ことさら感謝されることではありません。まあ、それがあなた方の置かれている立場なのだと言われています。まあ、こういう言葉を聞くと、神様は横暴なのではないか、暴君なのではないかという思いがしますけれども、本当はそうではありません。私たちはイエス様にあがなわれたとよく口にすると思います。このあがなわれたというのは買い取られたという意味の言葉です。要するに私たちは買い取られて神様のしもべとされたのです。そしてそのために支払われたのが、なんと神の御子イエス・キリストの命であったというのです。取るに足りない私たちをあがなうために、買い取るために、救い取るために、神の一人子であるイエス・キリストが命を差し出してくださいました。それほどまでに私たちの命は値高く尊く大切なのだと言ってくださるのです。なんという幸いでしょうか。そういうお方が私たちの主人なのです。この驚くべき恵みを味わった人は喜んで主のために仕えることができるはずです。私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと喜んで言えるはずであります。ここにイエス・キリストを信じる信仰者の根本的な生き方が示されています。さて、それでは主人であるイエス様がしもべである私たちに命じられていることとは、具体的には一体何でしょうか。それが一節から四節に語られています。一節。イエスは弟子たちに言われた。つまずきは避けられない。だがそれをもたらすものは不幸である。そのようなものはこれらの小さいものの一人をつまずかせるより、首に引き寄せをかけられて海に投げ込まれてしまう方がましである。ここにはこれらの小さいものの一人をつまずかせるものは不幸だと言われています。不幸だというのは幸福か不幸か、運がいいか悪いかということではありません。こういうことにならないように気をつけなさいということです。 小さい者の一人をつまずかせる者になってはいけないと主は命じられるのです。つまずかせるとは、人の歩みの邪魔をし、つまずき倒れる原因を作るということです。ここで見つめられているのは当然信仰の歩みのことでしょう。その人が神様を信じ喜んで生きようとしているその信仰の歩みにちゃちゃを入れ邪魔をするのです。しかもこれらの小さなものの一人をと言われていることにも注目しなければなりません。つまり、つまずきに陥るのは多くの場合信仰の小さい人、弱い人なのです。そしてそういう信仰の小さいものをつまずかせるのは大抵の場合信仰の大きく強い人でありましょう。強い信仰を持っている人がその信仰を振りかざし信仰者たる者をこうでなければならないとそのように生きることのできない信仰の弱く小さい人々を批判し傷つけそれによってその人から生きる勇気や元気を奪い取ってしまうのです。イエス様はご自分に従い仕える信仰者たちにつまり私たちにそのように小さく弱い人をつまずかせることがないようにと厳重に厳しく戒められました。先ほどお読みしたこれらの小さい者の一人にをつまずかせるよりも首に引き薄をかけられて海に投げ込まれてしまう方がましであるというイエス様の厳しいお言葉の中には小さい者が一人として失われてはならないというイエス様の断固たる決意が込められているように感じます。主のしもべとして生きるときにまず私たちが心しなければならないのはこのことです。そしてこれは先ほどの信仰者は雇い人ではなくしもべであるということとも深く結びついています。今強い信仰を持っている人が小さく弱い人をつまずかせると言いました。自分の信仰を振りかざし信仰者たる者をこうでなければならないという人は雇い人としての感覚で生きているのです。雇い人は仕事をできるだけ立派にこなし成果を上げそれによって雇い主に褒めてもらい給料を上げてもらおうとします。仕事がどれだけできたかによって雇い人の価値が決まるからです。信仰者も時として神様に対してそのような思いを抱いてしまうことがあるのではないかと思います。そういう中で自分の信仰と実践を誇り自分に比べて信仰が小さく弱い人をバカにしたり批判するのです。しかし私たちは決して神様の雇い人ではありません。私たちはあくまでもしもべです。しもべはどんなに働いたとしてもそれを誇ることはできません。ただしなければならないことをしただけなのです。そういうことを忘れ自分が神様のために働きその見返りを求めることができるような感覚に陥ってしまうならば私たちは信仰者としてのあるべき姿を失っています。つまり主のしもべではなく雇い人になってしまっているのです。3節、あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい。ここにはもし 兄弟が罪を犯したらと語られています。その時には戒めなさい、そして悔い改めれば許してやりなさいとあります。これは兄弟姉妹の間で起こる罪に対してどう対処すべきかということでしょう。これは私たちにとって大変に身近でかつ難しい問題ではないかと思います。イエス様はまずここで戒めなさいと言っておられます。罪をそのままにしたり見て見ぬふりをしてしまってはいけないということです。きちんとその罪を指摘し戒め悔い改めを求めることを主は命じておられます。罪を曖昧にし表面的には仲良しに見える交わりを築くことを主は決して望んでおられません。しかしそこで忘れてはならないのは悔い改めれば許してやりなさいということです。なぜ戒めるのかというと、それは断罪するためではありません。許すためです。許すことにおいてまた良い交わりが回復されていくことを主は望んでおられます。そのことを見失い、ただ罪を責め断罪することに終始してしまうならば、それは神様の御心からは遠ざかってしまうことになるでしょう。またイエス様はここでさらに、一日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさいと言っておられます。ここでイエス様は一日に7度の罪と言われます。聖書では7という数字が完全数を表しますから、これは日ごとに繰り返し繰り返し罪を犯したとしてもそれを許すようにということでしょう。兄弟姉妹に対してそのような無条件の許しの心を持つことをイエス様は私たちに求めておられます。これはそのような許しの思いの中でこそ本当に相手の罪を戒めることができるということです。許すことは戒めないことではありません。ここでイエス様が求めておられるのは、戒めることと許すことの両方がしっかりとなされるような関係を兄弟姉妹の間でしっかりと築くことです。それがどちらかに偏ってしまうときに、つまり許すことなしに戒めるだけになったり、戒めることなしに許すだけになってしまうときに、兄弟姉妹をつまずかせることになるのです。許しを書いた戒めはイエス様による許しに生きる信仰を妨げ、元気や勇気を奪い取ってしまいます。また戒めることを書いた許しは、その人が罪を悔い改め主の許しに預かって生きることを妨げ、信仰の歩みを滞らせてしまいます。こうして見ていくときに、小さな者の一人をつまずかせるならという教えと、兄弟の罪を戒め許しなさいという教えが深く結びついていることがよくわかると思います。このイエス様の教えを聞いて弟子たちはどうしたでしょうか。五節、人たちが私どもの信仰を増してくださいと言ったとき、主は言われた、もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。五節には、弟子たちが私どもの信仰を増してくださいとイエス様に願ったことが語られています。小さく弱いものをつまずかせる という教えも、無条件に許すという思いを持って兄弟を戒めるという教えも、どちらもとても難しいことのように私たちは感じます。信仰がよほど増し加えられなければとてもそのような生き方はできないと私たちも思うのではないでしょうか。ですから4節までの御言葉を聞いて弟子たちがこのように願った気持ちも私たちはよく理解できると思います。ところがそれに対してイエス様は、もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があればこの桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろうと言われました。この翻訳からすると、弟子たちには実際にはからし種一粒ほどの信仰もないけれど、もしあったならば桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろうと言われているかのようにも聞こえますけれども、ここでの意味はそういうことではありません。事実あなた方の中にはすでにからし種一粒ほどの信仰があるのだから、桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろうと言われているのです。ここで桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言われているのは一つの比喩です。人の罪が許せないという思いがまるで桑の木のように心の中に枝葉を茂らせ根を張りはびこっているのです。あなた方は自分の信仰が小さいから、そのように心の中にはそういう思いがはびこっている。そしてそれはどうすることもできないと思っているのかもしれない。しかし実はそうではない。信仰が大きいか小さいかとか強いか弱いかとか、そんなことが本当は問題なのではないのだ。からし種一粒ほどの信仰があったなら大丈夫、あなた方にもできる、こう励ましているのです。ではからし種一粒ほどの信仰とは一体どのような信仰を言うのでしょうか。それは先ほどの7節以下の教えと深く関係しています。神様と私たちとの関係は主人と奴隷のような関係であり、自分の働きを褒めてもらおうとするのではなくて、ただしなければならないことをしただけですと言いなさいと言われていました。このような自覚が芽生え始めることが、まず信仰の第一歩と言えるのではないでしょうか。この十節のしなければならないことをしただけですという言葉は、原文に忠実に翻訳し直すと、負っている負債、借金をただ返しただけですとなります。この翻訳から私はある有名な仲間の許さない、家来の例え話を思い起こしました。マタイによる福音書18章21節以下に記されている有名な例え話です。こんな例え話です。ある王様から家来がお金を借りていました。その額は1万タラントンでした。この1万タラントンというのは20万年分の賃金に相当します。つまりこれは天文学的な数字であり、どんなに頑張ってみても絶対に返すことのできない金額なのです。返済の期日が来て、王様は持ち物も自分の家族も売って借金を返すようにと命じます。家来はひれ伏して、どうか待ってくださいと懇願しました。その家来が返済する力を持っていないこともよく知っていた王様は、その姿を見て哀れに思い、なんと借金を帳消しにしてやったというのです。 この人は一生かかっても決して返すことのできない借金を突然免除されて、本当に晴れ晴れとした思いで帰っていきました。ところが彼は町で100デナリオンを貸している仲間に出会います。この100デナリオンというのは、今の私たちの感覚で言うならば何百万円という金額です。まあ、これも決してはした金ではありません。その仲間は彼にそういう額の負債を負っていたのです。彼はその仲間を捕らえて首を絞め、借金を返せと迫りました。その人はどうか待ってほしい、きっと返すからとしきりに頼みますけれども、彼はそれを許さず、その仲間を牢獄に放り込んでしまいました。それを見た他の仲間たちが王様に事の次第を告げると、王様は彼を呼びつけ、私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったかと言って、借金の棒引きを取りやめにして彼を牢に入れてしまった。こういう例え話です。この王様は莫大な損失を引き受けることによって、このしもべを許してやりました。一方、1万タラントの許しは、神様が私たちのために損失を引き受け、犠牲を払い、一人子であるイエス・キリストが苦しみを受けて死んでくださることによって実現したのです。イエス・キリストを信じるとは、イエス・キリストの十字架の苦しみと死によって、私たちの1万タラントンの罪、自分の力では到底償うことのできない罪が許され、きれいさっぱり帳消しにされたことを信じるということです。そしてこのことを信じるならば、私たちにとって自分に罪を犯す人を許すことは、もうもはや努力して達成すべき良い行いではなくなります。それはむしろ人間として当たり前のことであり、しなければならないことをしただけなのです。私たちは自分はどれだけ人を許すことができるだろうかと考えます。努力して少しでも寛容な、人を許すことができる人間になりたいと思います。人を許すことができれば、自分がそれだけ立派な人間になれたかのように思ってしまうのです。けれどもそれは決して主のしもべの生き方ではありません。雇い人の生き方です。イエス様はそれとは全く違う世界を示してくださいました。それは神様がまず私たちを許してくださったという世界です。神様がまず一人子イエス・キリストの命という莫大な犠牲を払って私たちを許し、私たちに自由を与えてくださいました。その恵み、自由の中で私たちは人を許すことができます。許さなければならないことではありません。そのために努力していくのでもありません。特別に寛容な人間になるのでもありません。許されたものだから許すのです。ただそれだけのことです。この全く新しいイエス・キリストの十字架の恵みの世界に生き始めるときに、私たちはすでにからし種一粒ほどの信仰に生き始めていると言えるのではないでしょうか。かつて世界各国の難民支援活動を精力的に支援しておられたクリスチャン作家犬飼美智子さんは、数年前に老衰のため96歳で天に召されました。彼女は祖父である 犬飼剛首相の暗殺事件、有名な 5.15 事件がきっかけとなり、キリストを求めるようになったといいます。大切な祖父を殺した将校たちの犯した罪、それはあくまでも自分たちの考えが正しいと主張し、それを押し通すためには手段を選ばないというものでした。けれどもやがてそれと同じ人間性が自分の中にもあることを彼女は知るのです。後に大きな志を抱いてアメリカに留学した彼女は結核の病に侵され、3年間の療養生活を強いられることになります。その療養生活の中で彼女は思いもよらない自分の姿を知ることになるのです。自分よりも早く全快し退院していく人たちを、よかったねと心から祝福することができない、むしろやっかんでしまう自分、医者や看護師に対してあの人よりもこの人よりも自分のことを一番大切に思ってほしい、自分のことをまず最優先にしてほしいと思っている自分、もらった花を隣の病人に分け与えたくなくて花を手渡しながらも心の中では、ああもったいないと思っている自分、そんな自分自身の醜さに彼女はこの時とことん直面させられたのでした。その時彼女はようやく気づいたといいます。ああこの私の罪のためにイエス・キリストはあの十字架の上で死んでくださった、やっとわかった、その時初めて十字架を身近に感じることができましたと。ただ清く正しい人間として、肩肘張って生きている時には神様の許しと愛がこんなにも豊かなものであるとは気づきませんでした。しかし自分がいかに罪深いものであるかが分かった時に初めて、そのために十字架で苦しまれたイエス・キリストの救いの恵みが急に身近に感じられるようになったのです。このように彼女は告白しておられます。これはとても大切なことではないかと私は思います。まず私たちがなすべきことは、頑張って人を許そうと背伸びすることではありません。そうではなくて、もう見栄やプライドは全部かながり捨てて、へり下って自分の内側にある罪をしっかりと見据えることから始めなければならないと思います。そもそも信仰とは何でしょうか。信仰とは自分自身を信じることではありません。そうではなくて、自分自身の罪の大きさを知り、その罪の斜めから私たちを救い出してくださる神様の力を信じるということでしょう。もっと単純に言うならば、信仰とは神様にすがりつくことです。神様にすがりつき、神様とつながってさえいれば、たとえそれがからし種一粒ほどの信仰であっても大丈夫。すべての恵みは神様を通して私たちに伝わってくるはずです。小さく弱いものをつまずかせないということも、無条件に許すという思いを持って兄弟を戒めることも、私たちが頑張って成し遂げることではありません。神様につながってさえいれば、神様からそのような力が伝わってくる。神様が弱い私たちを少しずつ少しずつ作り変えてくださるはずであります。よちよち歩きの幼い子供はお母さんに手をつないでもらって歩きます。その時に手をしっかりと握りしめているのはお母さんの方では、お母さんの方であって子供ではありません。お母さんが 子供の手をしっかりと握りしめていなければ、いくら子供がお母さんの手を握りしめていたとしても、その手はすぐに離れてしまい、たちまち子供は転んでしまいます。よちよち歩きの幼子にはお母さんの手にすがりつくだけの力がないからです。私たちも同じです。私たちも自分の力で神様につながろうとしても、私たちのうちにはそんな力はありません。神様の方が私たちをしっかりと握りしめてくださることがなければ、私たちは神様につながることなどできないのです。自分の内側を見るならば、人を許せない自分があり、自己正当化する自分があり、自分の力を誇る傲慢さがあり、もう絶望的な思いがいたします。当たり前です。私たちの内側には神様につながる力などもともとないのですから。でも大丈夫です。自分の無力さを知り、罪深さを知って、そんな罪深い私を救うためにこそ、巫女の十字架があったという、あの驚くべき恵みの世界を知り、そこで生き始めたいと私たちが神様にすがりつくならば、たとえそのすがりつく力が弱かったとしても、それがたとえからし種一粒ほどの信仰であったとしても、神様が私たちの手をしっかりと握りしめていてくださるはずです。そのことを信じ、ただひたすら主の十字架の恵みにすがりつく信仰、からし種一粒ほどの信仰を大切にしていきたいと思います。祈ります。慈しみ深い父なる御神様、私たちは自分の内側を見るときに本当に絶望的な思いがいたします。けれども、どんなに深く根を下ろしている桑の木も、私たちの小さなからし種一粒ほどの信仰で動くと、イエス様は約束してくださいました。感謝をいたします。自分の決心や信念に頼るのではなく、自分を空っぽにし、あなたにすべてを明け渡すことができますように、あなたにすがりつき、あなたとつながることによって、あなたが私たちの内側で生き生きと働いてください。そして、許しの生活と奉仕の生活を整え、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと、心から喜んで告白できるように、あなたが少しずつ私たちを作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。